今日の箇所は伝道者の書5章1節から7節までです。伝道者の書5章の1節から7節神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方がよい。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。アメン。皆さんは教会においては何が一番大事だと思いますか？教会に来た時に最も守るべきは何でしょうね？礼拝。礼、御言葉と聖餐。それも礼拝の中のうちですね。そうです。礼拝です。御言葉です。私たちの、聖餐は交わりですね。ですから、この礼拝、これをですね、まず第一に据えるべきだということ。これはもう皆さん、周知のことだと思うんですけども、ところが、この周知のことがですね、なかなか、忘れがちになってしまうことがあるんですよ。ここでは、仕事が多いと夢を見るって言葉がありますけれども、仕事をあれやこれやとですね、考え出したりしたがるものです。礼拝に花を添えるために、じゃあ花瓶を買ってきて、100円ショップからあの飾り、この飾りを買ってきて、でそれで、こうすればもう礼拝喜ばれると思って、で実は買ってきたもののいざここに置いてみたらいらないものだった。そういうこともありますし、またですね、礼拝のために食事、みんなが食事の準備をしてるから、じゃあ私も一緒に混ざって働こうって言って、で主日の前の日に夜中の3時4時と、もうそれで作ることに精一杯で、でいざ礼拝に臨んでしまったら寝てしまった。御言葉も聖餐も頭の中にすっかり入ってこない。結構ですね、礼拝が中心と言いながらその周りの周辺の物事にですね、仕事を多くして、でそれで失敗して、で礼拝の御言葉が全然残っていなかった、こういう罠がよくあるんですね。私たちはまず自分自身を慎んで、そして何をすることが神様に喜ばれるのかということを考えなくてはいけません。何かとですね、教会という場所、神様が中心ですね。でも神様が中心だと思わず、人に喜ばれること、人が誰々さんは、とても奉仕熱心な人だねとか、働き者ねとか、そういうことを言われたいがために、なんか仕事を多くして、で仕事をあれやこれやと、なんか自動的にパッパッパって考えちゃうようなことも、それもまたありますけれども、しかしそのように仕事が多いと夢を見て、そして夢が多くなると 虚しい言葉も多くなるんです。この5章1節、こちらの方はですね、あのキングジェームズバージョンの方ではですね、愚かな生贄を捧げる準備するよりもむしろ聞く準備をせよ、悪とされないためにというふうに、訳すことができます。もう一度言いますと、愚かな生贄を捧げる準備をするよりもむしろ聞く準備をせよ、悪と定められないために。私たちはですね、何かとせいで急いで、で、あるいはこれだとパッパッパッて考えついちゃって、でそれで愚かな生贄を捧げることになりますね。礼拝の前の日に忙しくなって、でそれで礼拝当日の御言葉中に居眠りをしてしまう。愚かな生贄を捧げてますね、その場合は。ですから、そのような愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をしなさい。それは悪とされないためです。また2節、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。これはもう箴言の学びでよく皆さん聞いておりますね。口数、言葉です。言葉数が多くなると、それは愚か者の言葉になるよっていうことをよく私たちは見ております。また3節、仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。何かとですね、仕事、本当にシンプルなことなんですよ、本当は物事は。ある仕事をすることで、例えば、お花に水をあげてと、河合さんが出てる間私はお願いされたんですけども、どのようにして水をあげるのかな。水は浄水器の水がいいかな、水道の水がいいかな。でお花にあげるときは、どういう文句を言えばいいかな。愛してるよっていう文句がいいかな、それとも綺麗だよっていう文句がいいかな。じゃあ、そんな風にはしてないですからね。ただ祝福を祈ってます。とにかくある奉仕をする段にあたって、あれこれとですね、仕事を多くし、夢を多くしてしまうと愚かな奉仕になってしまうんですね。お花は本当に命そのまま生きてます。偽りの愛してるよ、偽りの綺麗だね、そういった言葉はですね、花は受け取りません。本当に御言葉の祝福を本当にダイレクトに受け取るんですね。奉仕は全てそういうものです。奉仕は神様にお捧げするものですから、一切のそういう口先だけ、外見的な飾り、そういったものは通用しないんです。神様の御前に出るときは心焦ってはなりません。むしろシンプルにするべきなんですね。仕事が多いと夢を見る。で、3節に書いてありますけれども、7節の方では、夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。これは、仕事においてもそうです。この3節の仕事、英語の訳ではビジネスが多くなると夢を見るんですけども、とにかくそういうやることをですね、パッパッパッって思いついて、でそれでこれをやって、あれをやって、それから、それを斜め右下に持っていってとか、なんかそういうふうにですね、あらかじめそういうふうに組み立ててしまうとですね、そのことばっかりが頭の中にあって、で人と話すときにどうも今話が噛み合わなくなっちゃうということがよくあるんです。なんでこの人なんか斜め右下なのかな、なんでそのことばっかり、ね、単純に下に行けば持ってけばいいのに、なんで左行って下行って右行ってそれから上に行かなきゃいけないのかな。そういうですね、仕事が多い人は何かとそういう無駄が多い、また虚しい言葉が多い。そして虚しい言葉が多くなると愚かなものになってしまうんです。この非常に良い例がですね、マルタとマリアですね。ちょっと開いてみましょうか。この中で最もいい例はマリアです。マリアはイエス様の言葉に耳をじっと傾けているだけでした。 ルカの福音書の10章ですね。ルカの福音書の10章の38節から42節です。ルカの福音書の10章38節からお読みします。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女はマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アメン。マルタは仕事が多い人ですね。イエス様が来た、じゃあイエス様に対して最も最大の、おもてなしは何かな。であれやこれやと給仕をして食事を整えたり、また、しもべたちに言いつけをしたり、まあ、そういったことをして、まあ、それがイエス様に対する最善だと思いました。マリアはイエス様のお言葉を聞くこと、それを選びました。とにかくそうした給仕仕事、それは別に後でもできる。ただイエス様のお言葉、それは今しか聞くことができない。だからマリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞いていましたが、しかしところがマルタはそのマリアを見つめるんですね。イエス様でなくマリアを見て、でそれでだんだんイライラしてくるんです。イエス様が御言葉を語っている最中なんですよ。でもマルタはイエス様を見ず、イエス様の言葉に耳を傾けず、マリアを見てイライラしてるんですね。皆さんも礼拝の中では気をつけてください。礼拝の中ではイエス様の御言葉に耳を傾けるべきなんですけども、でもあのことを考えてイライラ、あの兄弟姉妹を考えてイライラ、あの仕事この仕事どうしようって考えて、まあ、そうしたいろいろなことを心配して気を使うこと、イエス様はそこを指摘しましたね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。イエス様が語っておられるとき、そのときはイエス様の御言葉を聞くこと。マリアは一番良いものを選んだんですね。だからマリアは他のどんな弟子たちの気づかなかったことを気づきます。またマリアは他の弟子たちが受けられなかった栄誉を受けることになります。ヨハネの福音書の12章の方を開きたいと思います。ヨハネの福音書12章の3節からですね。ヨハネ12の3節から8節まで。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油 300g を取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。 しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた、そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。アメン。イエスさんはこの時、あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいる、しかし私とはいつも一緒にいるわけではないとおっしゃいました。これはイエスさんがもうじき十字架につけられるからですけども、しかし私たちもですね、イエス様の聞くべき言葉をその時聞けるかどうかということは、それは皆さん自身にかかってるんですね。イエス様が私はもうすぐ十字架につけられるという言葉、それはもうある一定期間しか賞味期限のない内容の言葉です。イエス様の言葉は時があります。皆さんに語られるべき時、そしてその時期を逃してしまうと、その言葉は皆さんにとって何もなくなってしまいます。マナには賞味期限がある、ように、イエス様の御言葉にもそれを聞くべき時、そしてそれを実行するべき時があるんです。マリアは聞くべき時にしっかり聞いたから、実行するべき時にしっかりとこの葬りの準備という、誰もができなかったこの栄誉預かることができました。このイエス様の言葉、ずっと足元に座って聞いていたからなんですね。でもここに、ね、一人良くない事例がおりますね。イスカリオテユダです。彼はそのマリアの行動、マリアの捧げ物をじっくりと見つめておりました、ね、イエス様に成す、兄弟姉妹が成すことを、それを旗から見てじっと見つめる行為、マルタもそうでしたし、このイスカリオテユダもそうですね。それは良くない行為です。イエス様ではなく生徒の何かをじっと見て、それを根積もりして、それをお金に換算して、私だったらこうすると批判したり、そういったことをすること、それはイエス様の敵がすること、イエス様を売り飛ばす類の人がするような行為ですね。でもイエス様はユダに諭しました。そのままにしておきなさい。あなたはいつも私と一緒にいるわけではないんだよ。私と一緒にいるべき時にしっかりと御言葉を聞いて、そしてしっかりと、その礼拝のための整えをしておきなさい。イエス様はそのように言うんです。私たちは何かとですね、イエス様の奉仕をするとなると、あれやこれやと考えがちになってしまいます。あの奉仕、この奉仕ね、どこどこに行ったらまず何をしようか、これをしようか、まあ、いろいろなことを考えるんですけれども、でも主人公はイエス様であることを忘れないでください。そして私たちがあれやこれやと思い患って、で仕事が多くなって、周りの人たちに愚かを振りまいて、で周りの人たちさえもその仕事を忙しくさせるような、まあ、そういったことではなく、私たちはむしろ御言葉をしっかりと聞いて、マリアのように足元に座ってじっくり聞いて、そしてその通りに実行すること、それは実は非常にシンプルなことなんですね。もう一人良くない事例がですね、サウル王です。第1サムエル記の15章22節と23節が非常に有名な言葉ですね。第1サムエルの15章の22と23するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、 聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。聞き従うことは大事ですね。従わないことは偶像崇拝の罪、背くことは占いの罪と一緒だと書いてあります。このサウル王はですね、主の御声に聞き従ったと思い込んでました。ね、20節に、ね、サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガクを連れてきてアマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。サウル王は主の御声に聞き従いましたと主張したんですが、しかし主の御声はそのすべてを聖絶せよです。この3節にある通り、アマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ、容赦してはならない、男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。主の命令はこれだったんですけども、しかしサムエルはそれを惜しんだんですね。で、民のせいにしました。でもサウル王は、ちょっと考えたんですね。聖絶するのはもったいない、よし、じゃあこうしよう、主にこの最上のものを捧げるという名目をつければ、そうすれば、まあ、サムエルさんは納得するだろう、ね、主のことを全く考えずに人のことを考えたんですね。そしたら彼は王位から退けられる羽目になってしまいました。皆さん自身もですね、主の御言葉があるんですけど、しかしその御言葉に何かここは、ちょっと厳しすぎるから、これこれこういう解釈を取ろう、そうしたら人の目にもいいし、誰々さんも納得してくれるだろう、まあ、そういうふうに考えてですね、主の絵の生贄滅ぼすべきものを取っておいたりするんです。私たちのうちには、人のうちには何一つ良いものは本来ないんです。私のあの、奉仕の技、それをすればみんな喜んでくれるだろう、私の綺麗な歌声を捧げれば、賛美が盛り上がるだろう、まあ、そういうふうにですね、主の御声に聞き従わずに人間的な何かを追加して何か、主に捧げ尽くすべきものに何かを加えてしまって、そうして、主の御声に聞き従わないで、で、その捧げ物を台無しにしてしまうというようなこともあります。いや、むしろこのサウル王は滅ぼすべきものを取っておいて、それを主に捧げようとしたんですね。主は喜ばれないはずなんです。私たちのうちも肉的な何か、それは全て滅ぼし尽くすべきものなんです。主の十字架の御前で、そして主から十字架の復活の後のイエス様のその新しい命に沿ったもの、それこそ私たちは捧げるべきものです。主が最も喜ばれる生贄、それは聞き従うことですね。主の御言葉に嫌だとかだってとか、それを混ぜ込んで、でそれでこれこれこういうふうにして捧げました、それは主の喜ばれない生贄です。主は主の御声に聞き従うことほどに聖書の生贄やその他の生贄を喜ばれません。聞き従うことこそ生贄に勝るんです。そして主の御前に出るときは言葉数を多くするべきではありません。仕事をあれやこれだと考えつくべきではありません。サウルは、ね、仕事を考えつきましたね。彼はなんか12節の方を見ますと、自分のために記念碑を建てて、 でそれでなんか13節の方でサムエルと会うなり、主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りましたって、ね、最も守っていないからこんな取り繕いの言葉が真っ先に挨拶言葉として出てくるんですね。私たちは主の御前には心まっすぐであるべきであり、また正しく主の御声に聞き従うべきなんです。どうか皆さんは主の御声にじっくり聞き従うマリアの例に習ってください。そして生徒、他の生徒を見つめたりせず、皆さん自身のその務め、それはイエス・キリストが中心ですね。ですから人の目に何か映るものではなく、イエス様のためになすということをまず第一としてください。そして主の御声に聞き従ってこそ最上の生贄を捧げることができます。どうかそのようにイエス様に対して最上の生贄を捧げる皆さんでありますように。最上の生贄を捧げるためのコツはまず何でしたか？従順することです。そうです、御言葉、聞き従うことです。耳をまず使って、そしてその通り従順して、そしてその通り行うこと。どうかそのようにして最上の生贄を主に捧げる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。私たちが何かとあれやこれやと仕事を考えついて、言葉数を多くして、そうして愚かな生贄、愚か者の唇になってしまう、そのような性質をまず主を取り除いてください。あなたの御前に捧げるべきは人間的な何かではありません。まず御言葉に従順し服従すること。そのためにはまずマリアのようにイエス様の足元に座ってイエス様の御声をじっくりと聞くこと、それなしにはありません。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストの言葉によるとある通りです。まず御言葉に聞くこと、そしてそれに従順し服従することによってこそ私たちは最高の生贄を捧げることができます。どうか私たちは愚かなものではなく、マリアのように永遠の記念となるものを捧げることができますように。マリアはこの福音が伝えられる至るところにおいて記念として語り継げられました。私たちもこの地上においてしっかりマリアのように聞いて永遠の記念となれるような礼拝を捧げることができますように、イエスを私たちを整えてください。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。